こんにちは、アキラジオのアキラです。この番組では僕が思ったことや日々起こったことなどを発信しております。と今回のテーマなんですけども、もう去年のですね2021年の流行語大賞に選ばれたうっせーわについてちょっと僕も音楽をやっている人間なので、語ってみたいと思います。で、このうっせーわがアドさんのうっせーわなんですけども選ばれた理由的なのをですねちょっと、僕なりに考えてみたんですが多分これ時代がめっちゃ後押ししてたんじゃないかなと思います。というのも今って結構その拡散しやすい、時代ですよね。 YouTube だったりとか SNS とかそういったもので拡散しやすいっていう話だけだとつまらんってなるんですけど、それプラスですねサブスクが僕めちゃめちゃ影響してるんじゃないかなと思ってサブスクリプションってこう定額課金の、ビジネスモデルだったりするんですけどもう説明不要ぐらいで皆さん使ってると思います。例えば僕だって使ってるんですけどAmazon プライム便利ですよね。500円ぐらいでAmazon の配送料タダになるわ。映画見放題だし、無料の有料のものもありますけど、でAmazon ミュージックとかもね大変お世話になっておりますって感じですけども、だったりとか、Netflix とかもすごいですよね。日本でもすごいけどアメリカの方だったらなんかもうその辺のなんていうんですかねGAFA とかちょっと古い言い方ですけどレベルの収益が上がってる的なことも言われてたりとかですね。なんせサブスクモデルっていうもの自体が結構画期的じゃないですか。で当然月額を払っている我々から消費者からすると払ってるから当然ね使わないともったいないですし、で、もう日常の中にそのサブスクとか、そのコンテンツっていうのが当たり前とかもうなしでは逆に生きていけなくなってきてると思うんですね。で、特になんですけどそのスマホを使っているというかスマホが生まれた時からあるような世代Z 世代のまた話題なんですけどZ 世代の人たちっていうのはもう常時こうネットに接続しているみたいな状態みたいなんですね。本当か嘘かわからないですけどその Z 世代のじゃあスマホを1日見ている平均の時間っていうのを、調査した人がいて、で、その人曰く1日平均5時間見てるらしいんですよね。5時間ですよ。もちろんね学生さんとかが基本的には Z 世代多いですけど社会人とかも含めてなのでじゃあ見てる人平均値ってことなんで多分多い人だともう10時間とか見てるんじゃないかなって僕思ったりします。で Z 世代の子供お子さんいらっしゃる家庭とかご自身がそうだったりとかっていう人は分かるってなるかもしれないですけどね。で一方でですねそのスマホが途中から出てきた世代言うたら昔はパソコン、というよりインターネットがこんな便利なネットっていうものがあるんですねみたいなところから始まって Windows が出てきてでその、パソコンですよね。パソコンをメインで使っていてでパソコンの中にも Windows と Mac、Apple がですねそれぞれなんていうんですかねパソコンの、Windows とかは会社とか、そういった事務作業とかでですね使われてたりすることが多かったし MacBook とかはもうデザインとかデザイン性が良かったりもしますしあと音楽とか音楽制作とかそういった人たちが主に使ってたりとかっていう、歴史が ありましたよね、ありましたよねって Z 世代の方は知らないと思います。で途中ぐらいから携帯の歴史とかっていうのもねこう徐々にピッチから携帯で携帯でスライド携帯とかもありましたけどで、そこからちょっとスマホっぽいなんていうかブラックベリーやったかなとかいうのが出てきてでようやくというか今のスマホの前身である iPhone を作ったのが、まあ、スティーブ・ジョブズだったりするわけですよね。で、まあ、そんなこんなで今はどうなってるかって言ったら、もうあのその、Z 世代っていうのはもう生まれた時からスマホがあるっていうことなので、あの親がですね、まあ、親も当然そのスマホ世代の人もいますので、あの親が子供をあやす時にあのスマホとか、まあ、もしくは iPad とかをですね、あの子供に差し出してでこう見せてたみたいな。なのでこう今例えば3歳とか4歳ぐらいの人、子供でもですね、もう普通にスマホとか使いこなしてるのがまあ当たり前と、あのそういった世代の人たちがまあ増えてるというか、まあ当たり前になってる時代みたいなんですね。で、ちょっと話を戻しまして、結局そのスマートフォンでじゃあ何を日頃まあ使ってるかって言ったら、もちろん SNS ですよね、なんですけども、その他にそのサブスクのサービスとかもめっちゃ使ってる子がまあ圧倒的に増えてると、まあ、すごいですよね。 Apple Music とか1000円ぐらいでもうなんか何万曲何十万曲聴き放題みたいな、そんな時代なので、あの高校生とかでも全然アルバイトのお金であの払えますし、まあ、もちろんあのクレジットカードとかがいるとかってね、あの親の名義とか必要かもしれないですけど、あの基本的にはもう払えない額ではないということで、あのどんどんこうコンテンツ自体が安くなってってるというか、まあ、パッケージ化されてる時代じゃないですか。でそこで出てきたのがあの今のね、あのアドさんとか、まあ、例えばあの歌ってみたとかでね、アドさん有名になったんだったと思うんですけど、あのこうアドさんもそうだし、夜遊びのねあのいくらちゃんとかもそうですけど、あのクリエイター、曲を作る人がもうなんか爆発的な才能があって、で歌い手は別にこう歌い手っていう人がいてみたいな、でそのコラボした、のが例えば YouTube にアップされたりとか、あそういうので、有名になっていくと、なんかもうすごい世界観がですね、しかもあのアニメーションとかもすごいじゃないですか。だから結構海外の人とかもね、意外とこう日本のあの歌を知ってたりするっていう、そんな不思議な時代なんですけど、でその中でもこううっせえわがじゃあなんであの流行語大賞までこう行ったかっていうのをまあ思った時にですね、やっぱりこう普段、まあ、特に社会に出たぐらいの Z 世代の人っていう人たちがですね、こう抱えてるあの何その古い発想みたいな、こうあの化石ですかねみたいな、こう人たち の, あの、まあ、に対する不満みたいなのを代弁してくれた歌だからじゃないかなと思ったりします。まあそんな別に僕が言わんでも分かってるわいっていう人はあれですけども、あのうっせえわってあの要はあの昭和的なこう価値観を押し付けてくる大人がいて、でそれに対するこう反骨精神じゃないですけど、こう反発の心っていうのをあの描いた、まあ、曲だったりするんです。だからうっせえわってことなんですけど、であの、まあ、出だしの部分からね、結構もう Z 世代のことをうまいこと言うてるなと思うんですけど、あの小さな頃から優等生なんですよ基本的には。今ってあの昔みたいにこうビーバップハイスクールみたいな、もうなんか化石みたいなヤンキーいないじゃないですか、まあ、田舎の方行ったらたまにあの一部いたりしますけど、そのなんか突っ張ることが格好悪いんですよね今って。どっちかというと優等生が多い時代ですし、まあ平等平等とかってね言われて、あの運動会で順位をつけないとかっていう、まあ、謎の教育もあったりするぐらい、あの結構平和な時代じゃないですか。まあそれはもう時代を象徴してるなと思いますし、でナイフのような思考回路持ち合わせるわけもなくっていうところなんですけど、あの要はそんななんていうんですかね、あの暴れ回るようなあの夜 の, あの校舎窓ガラス壊して回るようなあの世代ではないってことなんですよね。でそういう世代に向けてあの、まあ、我々というかあの上の世代っていうのはなかなかこう価値観がまあ分からないっていうのも、その気持ちも分かるんですけど、あの例えばですね、あのうっせぇわのサビかな、 なんか昭和世代が言いそうなセリフとか、もしくはそのシチュエーションっていうのがめっちゃ出てきたりするんですよね。でそれに対する、まあ、うっせえわってことですよ。で、最後は最後の最後のやったっけな、あの、まあ、自分たちは、まあ、またあなた方とは違うんだよみたいな感じのメッセージ性がすごいある曲なんですね。でもこうずっと心の中にそれを抱えてるんだけども、なかなか大きい声ではこう言えない、言いにくいっていうのも事実だったりするので、だからこそのね、あのうっせぇわが受けたんじゃないかなと思います。だからもちろん1曲も最高ですけど、あのそういったサブスクとか、あとは時代背景とか、そういったのがうまいことこうフィットして、でこの流行語大賞まで選ばれるっていう現象になったんじゃないかなって僕なりに思ってたりします。ちょっと今日長くなっちゃったんですけども、以上にします。アキラジオのアキラでした。